こんにちは、レンです。
エマです。サイエントークはおしゃべり研究者と普通の OL が世の中の気になることを語るポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は朝日新聞ポッドキャスト音声ディレクターの神田さんとの話後編ということで、ポッドキャスト制作についてやこれからの時代のコミュニティについてなど盛りだくさんの内容となっています。それではどうぞ。今ってじゃあ、
はい、
基本的にはもうポッドキャストの制作とか、まあ、そっちがメインっていうことですよね。
だからもう僕はめでたくこのポッドキャストの専従、ポッドキャストの仕事だけするようになって1年が経ちましたね。去年の11月からそうですからね。
ああ、そうですか。1年ぐらい。
今日もね、日中に5本撮って、これですから。これ6本目。
すごいな。
いや、すごすぎる。
はい。
僕ら最近週1で、いや、やるかって言って。
いやいやいや、それは仕事ですから。
プロフェッショナルポッドキャスターだな。
プロフェッショナルを感じた。
まあでもプロっていうのともやっぱちょっとね、おこがましいなと思うのは、やっぱ、ポッドキャストでプロって言ったらラジオ局さんがね、いらっしゃるじゃないですか。で、やっぱ彼ら、まあ僕もラジオ局なんかたまにね、お招きいただいていくことありますけど、やっぱ設備から、その人員から全くやっぱ違いますから。
ああ、いや、なんかあれですよね、一番最初倉庫の一角で始めましたみたいななんか言ってましたよね、マイク買ってとか。
今でもそうですよ。今でも本当に納屋みたいなところでやってますからね。
それがなんかすごいなっていう。
だから機材も本当にその皆さんが使っているようなもの、まあレベルっていうとあれですけれども、のものを使っていて、全然放送局が使っているような高いものは一個もないですからね。
いや、それはすごいな。
だいたい部屋防音ですらないし。
物音とか普通に入りそうっすよね。
いや、そうそう。ほんとそんな感じですよ。前を普通にね、廊下を台車がガラガラガラとかで走ってきますからね。
あとでノイズ除去しなきゃいけないやつですね。
そうですよ。だから大学のサークルの部室に一番ノリは近いと思いますね。
いや、でもなんかそう言ったらすごい近い感じがするけど、過去にやってこられたこととかってやっぱり私たちの普通の生活とは全然かけ離れてるから、その振り幅がすごいなって思いますね。
まあ分かんないですけど、多分これ聞いてる人は、いや、お前らも普通じゃねえだろって思ってる。僕らもちょっと変なところある。
いや、あのね、そうなんですよね。まあこれね、比較していいのか悪いのか気に触ったら申し訳ないですけど、はい、やっぱりね、ご自身でもおっしゃってたけど、やっぱ犬猿の仲っていうね、カップルポッドキャスターが理系にいるじゃないですか。いらっしゃる。はい、で、やっぱお二人とはやっぱちょっとね、やっぱ違いは感じるとこありますよね。
全然違いますよね。
空気感ですか。
インテリな雰囲気が漂ってますよね。
あのね、今ね、ちょっとどの言葉を選んでも全部地雷な感じがしてどうにもならないなって今思ってるんですけど。
でもまあ、全然いいですよ。
いや、地雷ないですよ。
全然。なんていうか、自覚してるので。
ねえ、やっぱり、こう、レンさんとエマさんのこの、あったかい雰囲気というかな、こういう、まあ、だからって言って、懸念の中はあったかくないところじゃないんですけれども、こちらの、こう、なんか、緩やかな感じというか、は、もう本当に、特筆すべき。ポッドキャストってやっぱ何が楽しいって、僕が冒頭にその散々言いましたけど、やっぱね、その人間性、関係性みたいなのが見えるところが一番僕好きなんですよね。
確かにな、距離感みたいなのありますよね。
だから正直その僕理系の話聞いててもよくわかんない時とかはあるんですけれども、関係性で聞いちゃうみたいなとこありますからね。
ああ、いや、なんかそれはやっぱどうなんだろうな、誰が話すのかみたいなのがやっぱり注目されがちなのかなっていうのは思いますね。やり始めてから思いました。それ
言っても僕、そのレンさんもエマさんも全く知らない人だし、知らなかったし、あの、著名人というわけでもないじゃないですか。
一般人ですね。
はい、一般ピーポーですね。
ねえ、にもかかわらず、ここまでめちゃくちゃ僕は勝手に親近感を抱いちゃってるっていうところが、このポッドキャストのね、恐ろしいこう魔力みたいなのがあるかなっていう。
ありますね。
僕、すっごいもう、神田さんの声、なんだ、聞き馴染みあるから、あれなんですよね。
本当ですか？
いろんな方とゲストでお話ししたりもしてきましたけど、なんか、 なんかおかしいっすよね、感覚が。
すごいですよね。
本当に初めましてなんだろうかみたいな。
どういう
感覚に。
ああ、ありますよね、そういうのはね。
それこそ、いや、僕、今、個人でいろんな人呼んでって別な菜園マニアってやってますけど。
やってますよね。あれすごいですね。うん、
なんか、あれ、もう、なんとなく、さっき、かなさんが言ってた、実際に何かの取材をした記者の話を聞くみたいな。のにちょっと近いかなって思ってて、うん、自分では
そうですね、う
んうん、僕の場合はそれがなんか現場で研究とかをやってる人の話を聞くみたいな、うん、記者じゃなくてそれが研究者になってるだけみたいな感じではあるんですけど、うんうんうん、そういう人も僕ツイッターとかで、まあ、たまにその DM が来てそのお話ししませんかみたいなとかあるんですけど、うん、なんだろうな、ツイッター上だと全然やっぱ分かんないわけですよね、どんな人なんだろうみたいな、だから、うん、結構ドキドキするんですよね、この人は話したらどんな感じなんだろうみたいな、わかんないんですけど、うん、まあ、ある程度ポッドキャストで自分でやってる方とか、うん、動画配信されてる方とかだとやっぱ親近感の差がすごい違うなってのめっちゃ感じますね最近。
いやー、それすごく僕はそう思うのが、
はい、ま
あ、ツイッターにしてもインスタグラムにしてもそうなんですけれども、やっぱこう基本的には全部編集をする世界じゃないですか。ツイッターはその何文字、140文字っていうのを切り出す世界だし、インスタグラムっていうのはそれこそね、映えっていうのを目指して、その、まあ、切り取るっていう世界ですよね。はい、で、もちろん、ポッドキャストも編集はできるんですが、ただ、その、声色、声質とか、その人の空気感とか、私がさっき言ったような関係性みたいなものとか、人間性って、編集できないですよね。やっぱり、嫌味な人が喋ると嫌味ったらしく聞こえちゃうっていうのが、声だと思うんですよ。だから逆に親近感も抱きやすいというか、信頼が置けるっていうのはね、確実にありますよね。
僕らが喧嘩したときは喧嘩したってバレちゃうっていうことですよね。
そうそう。でもね、それがやっぱりね、お二人に対する私の信頼感といいますか、親近感にそのままつながってるんですよね。
よかったな。
いやー、この人たちガチやんけっていうところがやっぱりいいんですよね。
なんかある意味 YouTube とかよりもポッドキャストの方が親近感湧きません。なんか YouTuber ってすごい遠い感じがして、まあ芸能人みたいな著名な人はそんな感じがしますけど、ポッドキャスターって個人でやってる人は割と普通のそこら辺の人だったりするので、
そこら辺の人、うん、
そういう意味でもなんかすごい親近感が一番湧くかもしれないです。あ、でも神田さんは普通の人じゃないです。
いやいやいやいや、
僕もでも、
その、いや、まあ、新聞記者としては、こんな僕みたいな、別にゴロゴロそこら辺にいるわけですよ。なんだけれども、まあ、そういう意味で本当に。
いますか、
うん、まあ、多分ね、普通の人間なんです
よ、ね。はい。
YouTube はやっぱりそのほら、編集がやっぱりジェット編集とかでね、YouTube ってかなり効いてるから、そういうところではテレビとかに近づいている感じもしますよね。
うん、
でも一方で、ポッドキャストってやっぱり本当こう素がまだ出てる。いくらその喧嘩の一部をつまんだところでその空気感とか残っちゃうし、そこら辺がね、滲んでるのがすごい面白いんですよね。
うん、確かにな、なんか切り取れない。今動画だと切り、抜きみたいなめっちゃ流行ってますけど、
うんうん、
なんかちょっとポッドキャストとは違う感じはあるなって最近思ってて、
うん、
その なんだろう、めちゃくちゃ短い時間で伝えるみたいな、うんうん、まあ今後出てくるかもしれないですけど、
あるでしょうね、
うん、ではない何かが伝わってるような感じはありますね、うん、
でそこに、まあ、勝てて加えてお二人の場合はエピソードを包み隠さないね、なんかその四国かなんかの海岸に行ってスマホを落としてきてね、でホテルに戻ってないって気づいて、ああもう水没したと。え、
いや、よく覚えてます
よく覚えてます
これどうしようと言ったら、あの映っていたね動画見たら、ああここで落としてるっていうのに気づいてみたいな話とかって、
はい、
別に丸ごとカットしたっていいじゃないですか。
ね、いや本当に。
でも、あれをそのまま出すっていうところで、やっぱりこの信頼感、親近感ですよね。それは多分ね、ポッドキャストでもね、人によって分かれると思いますよ。
ああ、そうか。
いや、でもこれでも、割と編集はしてますよね、レンさん。 レンさんが編集担当なんですけど。
いや、編集はしてますけど、いや、なんか むずいですよね。どこまで編集やるのか問題は、未だに。
あ、これ編集はレンさんがやってるんですか？
あ、練習は僕がやってますね。
あ、基本全部レンさんがやってますね、
もう。あ、はい。で、たまにあの、エマさんがちょっとここ気に食わねえな、みたいなやつは、あの、削除希望が来たりしますね。
あれでもほらね、中国人のお友達のせいちゃんが来た回で、4回目でエマさんが全然喋ってなくって、後で付け加えたっていう回あったじゃないですか。
あ、はいはいはい、はい。
あれはエマさんが編集したんじゃないんですか？
あれは私がしました。
あれはエマさん。
そうですね。
はい、そうです。あれは私がしました。
あれ、しかも編集したどころじゃないですかね。あれ後から
自分で
セリフ入れてますからね。
激しましたね。
いやね、その事実を知って僕もう一回聞きましたけれども、めっちゃうまい。
も聞かないか。
なんかめちゃくちゃ芝居上手。全然あの違和感なく聞けて、え、何これ後で撮ってんのっていう驚きね。うん、
いや、あれは本当に、
あれすごいですよね。
それを知ってから聞いてみてほしいですね。う
ん、っていうか、どんだけ手間かけたのかなと思いましたけどね。
ビビりましたもん。はい。僕もビビりました。なんだこれと思って。
そうですね。7時間ぐらいかけて。
丸一日作業だ。
そう。
ああ、やっぱりね。
あの、はい。最近は絵描いてもらってますけどね。エマさんに。
あ、あれ、あの絵はやっぱエマさんの絵なんですね。あれね。
あれは全部。
いい感じのね、
は
い、
謎のふわっとした絵は、は
いはい、ふわっとしたやつね、あれもいいですよね。
うん。何も言えなくなる。
いやいや、本当にいい。だからあのね、分業というかね、こうやっぱお二人のこうキャラクターがそれぞれに違うところもまたいいですよね。
いやー、なんかなんだろう。まあでもいろいろ迷いつつやってますけどね。
まあね。
まあいろいろ試行錯誤しながらはやってますけど。
あれですか、あの、ポッドキャストアワードとか応募するんですか？
ああ、なんかあの、次戦のやつとかですかね。うん、
はい。
だあれだけは送ろうかなって、まだ送ってないですけど。
うん。いや、僕結構いいとこ行くんじゃないかと思いますよ。
本当ですか？
本当ですか？全然わからんすけど。
いや、まあ、理系のポッドキャストっていっぱいあって、まあ、それこそ大御所みたいなね、リビルドみたいなところとかいろいろありますけど、
はいはい、
そうですね。なんだろうな、こういうその、一般的な社会との接点をちゃんと保ちつつ、それでも理系の話をしてるっていうポッドキャストって、実はそこまで多くないかなっていうね。まあ、ありますけど、
はい、
あるけど、まあ、その中では一番わかりやすいとは思いますよ。
よかったね。
うん、
リン君、
いやー、うん、泣きそうですね。
いや、でもね、これね、はい、やっぱね、まあもちろんレンさんの努力が大きいんだけど、エマさんがいるっていうのが一番大きいなっていう気もする。
あ、そうですか。
例えば、
う
ん
う
ん
う
んうん、古典ラジオとか聞いてて、古典ラジオは聞いていらっしゃいますか？
あの、古典ラジオ、いや、樋口さんですよね。
そうそう、やっぱ樋口さんがいるから古典ラジオなんですよね、うん、あれってね。
はいはいはい、やっぱりなんだろう、仲介してくれるというか、
うんうん、そうそうそう、
だからそれがあるかないかで、だからサイエントークも本当に初期の頃僕が一人で喋ってるやつが
ありますよね。
2,3 個、
あるある、
2,3 個あって、
科学者列伝みたいなやつですよね。
そうですそうです、はいはい、でもなんか、いや、個人的にはやっぱなんか相手欲しいなみたいなのもありますし、うん、それあれをやって感じましたね、やっぱり。
あれはね、やっぱね、エマさんのこう、ツッコミが、質問が入るからこそ生きるっていうのは絶対ありますよね。
は
い、おぉ。
ちょっと今、モチベーション上がりました。頑張ります。
基本的にモチベーション、そうですね。モチベーションの差問題みたいな、絶対多分、二人でポッドキャストやってる人だと多分あるあるなんじゃないかなって思うんですけど。
ね、そこはどうしてもね。
僕がやりたいやりたいって言って誘った側なんで、
うんうん
うん、
多分それもバレてますよね、リスナーの人。
てか言ったよ。言ってるよね、うん。
まあでもね、僕は最近エマさんはわりかしこう優しい感じで受けていて、機嫌が悪くないのかなっていうふうにね、ちょっと受け止めてたんですけどね。なんかいいことあったのかな。
いや、初回の時まだめっちゃ機嫌悪かったですからね。
そうですね。
機嫌悪い回あるな。
確かにそれに比べたら、うん、 最近は機嫌がいいですね。
そうそう。なんか、まあ、過去の回とかたまにね、そういう、おっとみたいなところはね、ありますよね。
そんなありましたっけ、
うん、やっぱほら、僕はどっちかっていうと、やっぱり男性としては連さん側にこう感情移入しちゃうところもあるんで、はい、そうするとね、うん、よし、頑張ってねっていう、まあ僕もね、あ
の応援されてた、はい。
結婚して十何年とかになりますけれども、やっぱり山あり谷ありいろんなことありますから、
うん、
ね。
うん、
頑張っていきましょうと応援の気持ちです。
そう思って聞かれてんのかな。
いや、まあそれはね、まあ人それぞれで、はい、普通に本当に純粋に科学のポッドキャストとして楽しんでる人ももちろんたくさんいると思いますけど、でもほらこの間の50回のね質問回とかの質問の寄り方を見ると僕のような視点の人も少なからずいるんじゃないかなって気しますけどね。
確かにカップル系の質問は多かったですね、
うん、ね、だからと お互いのそのパーソナリティに関する部分、うん、その子供の頃どんな人だったとかね、どうして今の仕事にみたいなのがやっぱみんな気になってるなって感じはね、
うんうんうんうん、
共通してると思いましたね、
うんうんうん、
いやそうですね、なんか僕らがゲストに来ましたみたいなぐらい僕らの話ばっかりして
る。確かに、ね、すいません、
まあ、あの僕が聞きたかったっていうことでね、本当に2人には申し訳ないんですけれどもね。いやでもこれを聞いてる方もやっぱりお二人の話の方が聞きたいんじゃないかな。
いや、そんなことないと思いますよ。いや僕は神田さんの話聞きたいんで、
まあそもそも僕はね人にインタビューするのが仕事ですからね、
いやだからそうっすよね、そのプロ、いや最近もうそういう目線で聞いちゃってる自分がいて
どういう、
いやそのなんだろうな、インタビューする側の人の気持ちになっちゃうみたいなのが結構あって、
サイエンマニアでインタビューするから、
そうそうそう、それも結構多くて、なんだろう、聞き手としてのあのエマさんみたいな立場の人はもうありのままでいれば全然、うん、てかありのままでいなきゃいけない存在だと思うんですよね、
うん、
ちょっとこう僕も率直に申し上げると、
はい、
その聞き手としての才能はやっぱ明らかにエマさんの方が高いと思いますね、
うん、そうなんですか、
うん、
そうですね、それはね、なんでそういうふうに思うかっていうと、
はい、
レンさんはすごくね丁寧にやっぱり質問をこう聞いてるんですよね、インタビューするときというか、あの、
うんうんうんうん、
あっちのサイエンマニアの方ですよね、
はい、
で相手のことをおもんぱかってやっぱりこう向こうが話しやすいようにっていう感じで質問をしているっていうのはすごい伝わってくるんですよ、
はい、
なんだけどそれがじゃあポッドキャストとして聞きやすいかっていうと、うん、僕はそうでもないと思ってるんですよ。つまりポッドキャストってみんな大体ながら聞きするじゃないですか、
はい
ね、作業しながら家事をしながらジョギングしながらとかね、
はい、
でそうすると僕もよくあるんですけれども聞き流しちゃうことが結構あるんですよ。でだからそういうその滑らかスムーズなのが聞きたいときもあるんですが、一方でそれだと頭に残んないときもやっぱどうしても多くなっちゃうと思うんです、
はいはい、
僕はね、だけどそのエマさんがそのレンさんに質問してるときっていうのはそういう躊躇ためらいみたいな一切ないんですよ。だからある種引っかき回すよな。そのね、でもね、引っかき回すっていうのが実は大事、波紋を投げかけるっていうので聞いてるときに、うん、なんか起きたぞみたいなのを察知すると、
はい、
そこでまた耳が戻ってくんですよね、ポッドキャストの方に。ちょっとその手元の人参切るのに集中してた脳がまた戻ってくと、そういう役割っていうのはね、エマさんが巧みなんですよね。多分ね、レンさんはそこら辺はね、ちょっとね、エマさんから学ぶところはね、
学ばないといけないですね。
あのね、めちゃくちゃ聞きやすいんだけど、結構さーっと流れちゃうみたいなところはあるかもしれない、レンさんね。
ああ、いや、めちゃめちゃいいフィードバックですね。
いや、めっちゃいいアドバイス。
すいませんね、偉そうなこと言いましてね。
いや、いや、いや、むしろなんかそういうアドバイス聞きたいですね。いや、やっぱり、
ああ、そうですか。
なんか話してる側にそれ言っても、いや、なんか聞くのすごい上手いですね、みたいな感じのことをやっぱ言ってくださるんですけど、いや、やっぱ、やっぱなんか、いや僕個人でもそれはちょっと感じてるところはあって、
うんうん、
なんだろう、その話を引き戻すところとか、たまにススって言っちゃうところをそのまま言っちゃうみたいなのはやっぱりあると思うんですよね、今おっしゃっていただいた
ように、
う
ん、まあ難しいんですけどね、それがね、
うん、ある種のなんかぶった切る力みたいな とか。
そうですね。
ですかね。なんだろう。学ばなきゃな。いや、なんだろう。関係性の近さもあるのかもしれないですけど、わかんないですね。
いや、まあまあ、そういうことですよね、多分ね。だから、そこでためらいがないっていうところが、やっぱりエマさんの質問の切れ味を増してるというのは絶対あると思うんですよ。
はいはいはい。
やっぱり、レンさんは、サイエンマニアでわざわざ来ていただいた方に対してね、その失礼なことも言えないっていうのは、当然、それはあるじゃないですか。でも、そこを、まあ、もちろんそれを踏まえつつ、要所要所では、でもなんか突然空気を読まないようなことを言って、ってみるとかね、いうのがあるともう一展開あるかなって感じする。
神田さんやってますね。確かに。
そうなんですよ。うん、僕は結構そこは気をつけてるっていうか、
はい、
やってこうとは思ってますね。うん、
どんな脳なんですかそれ。
何
で、
ね。何どんな脳。
どう考えてるんですかね。なんか全体の流結構僕は多分めちゃくちゃロジカルに話を組み立てて。たがる派というか、
まあ、
きっちりを意識しすぎちゃってるのかもしれないですけど、
あれちなみになんか台本とかっていうのは用意されてるんですか？
あ、台本は、サイエンマニアは全然ないんですけど、基本的には
ないんだ、
はい、向こうの方話してくださる方が、まあ、うんうん、こういうトピックがありますみたいのを事前に言ってくれる方はいたりはするんですけど、そういう人がいたら、まあ大体これぐらいの時間で、まあ次の話題になるのかなとか、みたいのはやっぱ考えながらっていう感じですね。
サイエントークの方は？
サイエントークの方も、でも準備はサイエントークの方がやっぱ結構してるというか、僕自身が結構調べなきゃいけないとか。
そうですよね、あれ大変ですよね。
裏取りみたいなことをやらないとやっぱりなかなか喋るの難しいんで。ガチガチに台本は作ってないですけど、やっぱトピックは書き出してますね。
そうですね。てか、初期回かな、前の方のやつだと、冒頭はなんかお二人のもう、なんかすでにあらかじめ撮ったやつを再生してたじゃないですか。
ああ。
サイエントークは、みたいななんか。
ああ、はいはいはい。
あれはやめちゃったんですね。
いや、あれ、もう何が正解かわからなすぎて、最近いろいろな始まり方を試してるんですよね。
あ、そういうこと。それはすごくいいですね、試行錯誤ね。
はい、だから多分結構そこがバラバラになっちゃってるんですけど、
バラバラでいいんじゃないですかね。
いや BGM いらんなみたいな感じで消してみたりとか、
で BGM ね
とか、それこそ50回で質問に答える回とかっていざ収録したらトータル2時間超えになっちゃって、
あれはね聞き応えありましたよ。
はい、いやこれ全部最後までなんか自分たち的にはやっぱり聞いてほしいって気持ちはあるわけじゃないですか、一番最後の方まで。でも長すぎるとちょっとハードル上がるよなっていうので、ちょびっとずつ面白いところを最初に入れてみるっていうのを最近やってるんですよね。
ああ、そうなんですね。はい、あ、やってるやってる、はい。あれ、そうか、最近始まりましたね、あれね。
そうです。あれはその長いっていうところから始まってるんですよね。で、最近も一応それをオープニングのパターンとして、まあ10回ぐらいやってみるかみたいな。ので
いや憎い演出ですよねあれはね。おこんなことを途中で言うんだ、どこで出てくるんだろうってやっぱね気を持たせますもんね。
あやっぱそう、いやそうなんですよ、その効果あるかな、みたいなのでちょっと試してやってみてるんですけど、
そうそう、あれいいですよ。
ああそうなんだ、いやいろいろ実験中ですね。
なるほどね。でもじゃあそこはやっぱりあれですか、エマさんも特に予定調和とかじゃなくてその場その場で本当に突っ込んでるんですね。
あそうですね、その場その場で気になったことを突っ込んでる感じですね。
なるほどね。まあ多分それがうまくいってるんでしょうね。
なんなら何話すのか全然言わないで始まる時もあります、
ね。あ、そうなんですね。それはそれでって感じもします、ね。まあ、それがいい新鮮なリアクションがね、返ってくるかもしれない。
そうですね。
なるほどね。いや、面白いですよね、そういうのね。
まあでも、新鮮な、リアクションじゃない時もあるよね。なんか、一回撮って、で、うまくいかなかったから、もう一回二人で同じようなことを演技でやって、その方がいいっていうパターンも最近は出てきて、それはもしかしたら成長なのかなって思ってました。
へぇ、
確かに、撮り直した時もありますね。
うん、うん。あ、そういうのもあるんですね。
なんか、昔はフレッシュなやつの方が絶対いいって感じてたんですけど、 最近は撮り直しの方がうまくいくパターンも増えてきてるので、うん、そこも模索中ですよね。
全部演技してるわけじゃないですよ。
まあでもそうやって言われてみると確かにちょっとこう演技っぽいのあったなみたいな気してきますね。探してみようかなまた。ねえ。
いやこれちょっと良くないかもしれない。
なんか新しい楽しみ、サイエントークの新しい楽しみ方ちょっと見つけちゃった感じしますけどね。いやーでもエマさん演技うまいからな、あのね、聖ちゃん会を考えるとちょっと当たんないかもしれないですね。そうっすか。
なんか、うん、ポッドキャスト始めるぞっていう時に、そのモードに切り替えたりしてます？
そうですね。もう、最近、ポッドキャストでいっぱい喋ってるんで、他のことで同僚とかと喋りたくなくなりましたね。
え？喋りすぎてってことですか、それ。
いや、なんかもうほら、雑談とかめんどくさくなってきちゃってるってとこはね、ありますね。
逆に？
でも喋る5本撮りとかしてたらな。
口が。
まあ、家族とかとはね、ちゃんと普通に話してますけどね。
はいはいはい。
あのね、まあ、ある種、その喋ることが仕事になっちゃうと、なんだろうな、記事書いてる時とかもあるんですけど、記事いっぱい書いてると、それ以外に書くのとか嫌になるんですよね。
なるほど。
だから僕も、まあ、特派員とかいた時に、ツイートをすごいしてる時って、記事が載んない時っていうのが多いんですよ。
はいはいはい。そっちで発散してるみたいな。
そうそうそうそう、そういう感じある。だからやっぱこうね、もう基本的にポッドキャストは僕は聞く方の役ですけど、でもそれなりに喋る。喋ってるとやっぱりなんかそれ以外のところで喋るっていうのがね、こう億劫になるというか、また同じことするのかって感じにはなっちゃうかなっていうね。
そうか。
でもちょっと意外ですね、なんか。
そうですね。
プロでやってる人って、もうおしゃべりが大好きでたまらない人がやってるのかと思ってたから、なんか。
てか、プロじゃないんで、あれですけど、多分、そんな人あんまり多分、ね、明石家さんまさんとかそうだと思うけど、でも、芸人さんでもやっぱり、その芸人、この芸をね、漫才とかやってるときは、すごい明るく、テレビ出るときはね、やってるけど、うん、楽屋に戻ったら一言も喋らないみたいな人も話もよく聞きますもんね。
確かに確かに。
ありますよね。
皆さん頑張ってやられてるんですね。
すごいな。いや、そのテンションみたいなの、すごいし。なんだろう、あと、話してもらいやすい人みたいな、なんかありますよね。
うん。
なんか、例えば神田さんにだったら結構いろいろ喋っちゃうな、みたいな、なんか、そういう能力みたいなのはありそうだな、っていう。
まあ、それもでも多分やっぱり、記者っていう仕事そのものがね、そういう仕事ではあるんですよね。はい、人に喋ってもらわなきゃいけないっていうか、まあ、そこが全てですから。
はい。
だからね、やっぱね、いろいろな形で取材に行って、話してもらうにはどうしたらいいのかなっていうのは、いろいろこう、自分なりに、ここまで培ったものとかはありますよね。
やっぱり結構準備をしていくとか。
ああ、もうね、準備はすごい大事ですね。ひたすらこう、準備をしていく。準備がどれだけできてるかによって、結構もうそれでね、インタビューとかでも、うん、もう、出来はそこにかかってると言っても過言じゃないぐらい大事ですよね。
準備、どんな準備してるんですか？なんか、その、話聞く人の、まあ、基本的な情報とかは入れるとは思うんですけど、
うんうん
う
ん、
こういうこと聞こうかなみたいなこともある程度は用意していくっていう感じですか？
まあ、そうですね。一般的に、まあ、いろんな取材があるんで、その取材によっても違いますけれども、はい、やっぱりある程度、そういうね、指揮者の方とか、著名な方に取材をする場合には、そうですね。僕は最近のポッドキャストだと、その秋山のり子さんっていう編集委員にくっついて、政治家に取材にしに行くっていうシリーズがあるんですよ。
はいはい、
で、直近だと福田達夫さんっていうね、自民党の総務会長に話聞いたりしてるんですけど、まあそういう、例えば政治家に取材に行くときには、一応その人がどういう人でっていうざっとした情報とか、その人本人のホームページとか、あとは、うん、最近は YouTube とかやってる人も結構いますからね。そういうのは結構見たりとか、共産党の議員に取材に行くときには共産党の綱領みたいなのも読んだりとかね。まあそういうことはやっていきますね。
なるほど。いや、それこそもう、僕にとっては今日ですよ。 まさに。何準備しようみたいな感じになって、まあ、結局いろいろ雑多になんかわーっといろいろお話しさせてもらってますけど、あそこの準備難しいよなっていうのを、なんだろう、もう僕はさらに、なんというか、もう完全素人なんで。
まあ、ね、それ、
どうしてるんだろうなっていうのが気になったっていう感じです。
いや、でもこれ確かに本当困るところで、うん、新聞社で、あの、朝日新聞ポッドキャストとかまさにそうなんですけど、
はい、
本当もうね、あらゆる神羅万象を扱ってるっていうところがあって、うん、だからそれこそね、戦争安全保障みたいな話から、なんかラーメンとか卵かけご飯みたいな話までやってるわけなんですよね。そうするとね、その毎回のね、予習がやっぱ結構大変で、で知ってる話もあるんですよ。例えば僕は特派員だったから国際ニュースに関しては大体のその土台みたいな知識はあるんですけど、やっぱね一番苦手なのは理系の話で、さっきちょろっと出しましたけど、その ABC 予想の回とかあったんですよね。
はいはいはい。
ね、ABC 予想とかってまずそもそもそんなの存在も知らなかったし、で当然ながらそれ僕は論文読んでわかるわけもないし、どうしたもんかなっていうね。だから結局その、何さんとおっしゃいましたっけね、それをね、ABC 予想解いたっていう方のブログだけはとりあえず。
ああ、望月先生です
ね。あ、そうそう、望月先生ね。望月さんのブログだけは楽天ブログ全部読んでって、はい、まあそれでなんとかかんとかしたみたいなとかありましたけどね。
はあ、そうか。
うん。
いや、だから、なんか難しいなと思って、エマさん的な立ち位置から聞く人は、それはそれで、準備した方がいいのかしない方がいいのかとか、
まあだからこれは役割分担で、レンさんが準備する係で、エマさんは何も入れずに、むしろね感性でツッコミを入れていくっていう感じでいいんじゃないですかね。
うん、僕らのお悩み相談みたいになってきてますけど、
いやいやいやいやいや、もうそんなお悩みとかじゃなくてもコンビネーション息バッチリだと思いますよ。
そうですか。
そうですか。
うん。
でもなんかすごいやっぱ話しやすいなっていうのはすごい初めからもう感じました。なんか、新聞記者だからもうどうしようみたいな感じでさっきまで焦ってて。でも、すごい初回にサイエントーク聞いてるっていうふうにおっしゃっていただいて、なんか気さくに話しかけていただけたのはやっぱりそういう、なんか話を引き出すっていうところなのかなってちょっと感じました。
いや、まあまあ、それはね、本当のことで、うん、実際、一時期ずっとサイエントークばっか聞いてる時期ありましたからね、私ね。
本当ですか？
やっぱ、だってほら、もうすでに60本ぐらいとかあるでしょ、
うん、
で僕、全然聞いてなかった時もあるから、一度にバーって聞いたんですよ。
はい。
だから、その時はずっとこのお二人のこう声がね、脳裏にこびりつく状況にはなってましたよね。うん、
へぇ、
嬉しいな。
嬉しいですけど。
いや、でもやっぱ聞いて飽きないんですよね。
ああ、いや、それが結構、僕個人的にはやっぱ他の番組で、やっぱり、なんだろうな、合う合わないとかももちろんあるじゃないですか。
あります、あります。
うん、だし、なんか聞いてると、うん、ちょっとなんかそろそろ違うやつのが聞きたいなみたいなので、
あります、あります。
変えちゃうみたいなのもあったりするじゃないですか。だからそれはなんか僕らに対してもそういう感じてる人もいるだろうな、みたいなのも考えますし。う
ん、まあまあ、それはもちろんね。
難しいっすよね。やっぱやるからには面白いものを作りたいな、みたいな気持ちはもちろんあるんで。うん、
いやー、でもそうそう、だからサイエンマニアとかもそうだし、サイエントークもそうですけど、レンさん結構いろんなゲストをブッキングしてくるじゃないですか。
はい。
で、そのご自身も、まあエマさんも含めて、他のポッドキャストにも出演してますよね。
はい。
は
い。ああいうその相互交流みたいなのは、やっぱりその意図的にもうやっていこうって感じなんですか？
いや、その戦略的にはやってないですね。
なんかなぜかレンがめちゃくちゃ人気あるんですよね。なんかすごい一緒にやりませんかみたいな DM がよく来て、でそれを引き受けてたら今みたいな形になったみたいな感じですよね。
ははー、うん、いや、あれはね、僕はすごい素晴らしいなと思ってて、っていうのはやっぱポッドキャストって、はい、まあ、一世代前はブログだったと思うんですよ。で、ブログって今ね、あんま書いてる人いなくなって、まあ、ノートとかは今もありますけれども、 だそういう日常をこうね、はい、話すみたいなので、ブログからポッドキャストに移ってきたかなと。でね、ブログの一個前はね、ウェブ日記っていうのがあって、僕はそれやってたんですけれども。
ウェブ日記
初めて聞いた。
昔、はい、昔ね、うん。あの、ホームページっていうふうにまだ、ウェブサイトよりもね、ホームページって言ってた時代、1990年代の後半とか、ですけど、
はいはいはい、
その頃のもう黎明期ですよね、インターネットの世界って、個人がそれぞれホームページを作ってたわけですよ。ジオシティーズとかに作ってたわけですよ。
ああ、ミクシーみたいな。
ミクシーよりもっと前です、ね。
ミクシーはもっと前か。
ミクシーができる前、2チャンネルができる前なんですけど。
はいはい。
でね、その時代って、ただホームページ、IBM のホームページビルダーとかで作るんですけど、ホームページ作ったとてですね、それを更新するっていう、こう、内容がないんですよね。
あ、作って終わり。
そうそう、いや、てか、基本的に個人が、こう、発表するものなんて、そんなネタないわけじゃないですか。
はい。
で、例えば、まあ、じゃあ、神田大輔の部屋みたいなホームページを作るとして、僕はこういう人間で、こういう趣味があって、で、もう終わっちゃうわけですよね。まあ、魔法のアイランド的なやつですよね。なんだけれども、そこに日記っていうものを置くことによって、毎日でも更新が可能になるわけじゃないですか。で、更新されると人って見に来るから、ホームページのそのカウンターを回す、今で言うと PV を増やすためには、訪問者数を増やすためには、更新頻度を上げる必要があって、それって日記しかなかったんですよね、当時ね。
なるほど。
で、みんな日記をつけて更新するようになって、その日記がそれぞれ相互にリンクを貼るようになって、そのうち日記リンクスとか日記エンジンとか言って、日記をリンクする専門のサイトみたいなのができたんですよ。だからまあ、RSS とか使ったりして更新されるとその日記が表示されるような、そういうリンクができ、リンク集ですね。
ああ、まとめページみたいなのができたん
ですね。そうです、そうです。
はい。
で、それをたどって日記作者同士のコミュニケーションみたいなのが始まった。で、コミュニティができた。
私はなんか SNS のめっちゃ走りみたいな。
で、僕そういうのがポッドキャストにもあるといいなと思ってるんですよ。
ああ、確かにブログで、みたいな感じで一人で発信し続けてるだけだったら、つながり生まれないですもんね。
ポッドファーストミーティングとかそういう感じにないかな。
ああ、そうですね。なんかそういう、うん。最近多分めっちゃ、最近っていうか今年すごい増えてるみたいで、そのポッドキャスト番組同士のコラボレーションみたいな、個人の
単位
みたいで、はい。で、まあ僕らが始めてるのは4月ぐらいからなんで、全然経ってないんですけど、確かに僕らの体感でも最近めっちゃ多いなって感じるんですよ。コラボが、この人この番組出たんだみたいなのが。がすごい個人単位でいろいろ起き始めてて、さっき言ってただがそういうコミュニティっぽいのがちょっと生まれつつあるのかなって個人的には思ってます。
いやだからその日記サイトは僕オフラインミーティングとか行ったんですよね、
はい、おー、はい、
そのウェブ日記を書いてる人がもういっぱい集まって河原でバーベキューするみたいな会がありましてね。あったんですよ。
すごいオフ会だ。なんか
だからなんか、ポッドキャストもそのうち、それこそレンさんみたいな人が中心になって、そういう回とかも、はい、まあ今コロナもあるからあれだけど、でも、そのうち終わるだろうし、そうなったらね、なんかそういうことができたら面白そうですよね。
確かにな。
オフ会やってる人たちっていなかったっけ、すでに。
うん、オフ会をやってる人たちはいる。
結構。あ、そうなんですね。
とか、それこそ、あの、サイエンマニアで来てもらったんですけど、そんなエリカの時間っていう番組の吉安さんっていう方がいらっしゃるんですけど、あの方とかは科学館案内みたいなやつを実地でやって、で、それはリスナーさんたちに何日のこの日科学館行きますっていうのを呼びかけて集まってもらって、うん、で、科学館を案内するっていうイベントみたいな。
いいですね。
はい、やってて、すげえなって思ってるんですけど、いやちょっと僕まだそんな人集められない。 集客力が。
でも、あるじゃない。
いや、まあでもそのリスナーさん、ねえ、リスナーさんも結構いるだろうし、リスナーさんの、その、とのコミュニケーションも大事だけど、ポッドキャスター同士のコミュニケーションみたいなのことで言うと、もう結構レンさんはその理系ポッドキャスターのハブみたいにはなってんじゃないですか？
ああ、なんか最近はちょっとずつ。ね、うん。そうですね。お話ししたことある人は結構だいぶ増えてきましたね。
いやでね、これ本当結構ね、社会を見る上でもすごい大事なことだと思ってて、はい、今の社会ってどこでもすごい分断が進んでるって言うじゃないですか。まあ、実際そうだと思うんですよね。もう、お二人ともね、アメリカもご存知だから、あそこはね、民主党と共和党で国が真っ二つに割れてるような状況になってるし、まあ、もっと細分化してると思うんですよ。で、はい、インフルエンサーっていう言葉もある通り、その社会っていうのが今、そういうインフルエンサーを中心に同心円みたいなのがいっぱいあって、うん、で、ただその同心円が、それぞれには交わらないっていうような社会に なりつつあるような感じを受けてるんですね。
うん、
で、なんか、ポッドキャストも人気のあるポッドキャストって、そういう同心円を作って、そこにファンの輪はできるんだけれども、ただ僕はもう一歩進んで、そのポッドキャストの輪、ね、同心円同士の間に橋がかかってくると、そういう分断みたいなのがだんだん解消されていくんじゃないかなというふうにも思ってるんですよ。
なるほど。
で、昔は新聞ってマスメディアって言って、まあ未だにそれなりの部数はね、出させていただいてますけど、はい、何百万部とか、それこそテレビとかも視聴率何十パーセントとかって出すことによって、はい、日本人がみんな見る、みんな読むみたいなメディアとして価値があったわけですけれども、ただ新聞もそうだし、テレビもだんだんそういう風じゃなくなってくるわけですよね。今の10代の人とかっていうのは、本当テレビの視聴時間とかものすごく短くなっちゃってますからね。みんな YouTube とか Netflix とか見てると。
はい、
で、そうなってきたときに、じゃあ、しかし日本にいるっていうことで、みんなこう共通の話題みたいなのがどんどんなくなっちゃってると思うんですよ。
確かに。
まあ、はい、もちろんね、よしあしあって別にそれが悪いとも思わないんですけれども、まあ一方でね、なんかその、たまたまね、例えば電車やバスで乗り合わせた人となんか喋ることになったときに、何にも話せないみたいな状況も、これは寂しいじゃないですか。せっかく同じ社会でね、他人とはいえ、こう、袖すり合わせて生きてるんだから、何かしらその接点があるといい。そういうのの、こう、架け橋みたいなっていうのが、でももう、我々みたいなマスメディアが作る時代ではなくって、その個人のインフルエンサー、もうだから、レンさん、エマさんとかっていうのも、これはインフルエンサーのお一人っていうことになってくるんですけれども、そういう人たち同士で、こう、つながっていく。で、僕がポッドキャストで思ってるのも、もう新聞がバーンと何百万部っていう媒体として出ていくっていうことよりは、記者が一人一人インフルエンサーみたいなものになっていって、で、記者の周りに人がいて、それが、その記者同士がつながることによって、そういうもっと大きい人の輪になっていくと。こういうようなことによって、しかもはや、ものを伝える報道っていうのは多分できないんですよね。
ああ、確かにな。
というのは、やっぱり、その、朝日新聞がこう書いているとか、どこそこ新聞がこう書いている、何がしテレビが言っているとかっていうこと自体には、誰も信頼性をだんだん寄せなくなっていく時代になっていて、じゃあ、誰、何にみんな信頼を寄せるかっていうと、私の知っているね、お友達の何々さんがと、私のお母さんが、私のおじいちゃんがこういうふうに言ってると、私の会社の同僚でね、よく知っている何々さんが、あのパソコンがすごい、使えるよって言ってたから私も使ってみるとかっていう、その関係性、人間性の中でものを信じるっていう時代になってくる。だったらもう新聞記者もただ単に正しい情報です、どうぞっていうんじゃなくって、関係性を読者と作って、その中でものを伝えるっていうことでしか多分もうね、報道ってできないんですよ。だからそのやっぱトランプさんの前に陰謀論を信じる人とかが、陰謀論とかもまさにそうじゃないですか。
そうですよね。うん、そういう人がインフルエンサーになってっていうことですもんね。
そうそうそう。で、僕はやっぱりその陰謀論には打ち勝ちたいんですよね。陰謀論に囚われちゃった人を取り戻したいと思うんですよ。でもそのために何ができるかっていうことを考えると、やっぱそういうね、その同心円作りみたいなことしかないだろうなっていうね。
いやめちゃめちゃわかるなというか、なんとなく今のは一般の人に向けて、その新聞社の視点からっ ていう感じですけど、僕がすごい究極的にやりたいのは、うん、その最初の方でやっぱ論文をが信じられるものだみたいな話もありましたけど、はい、ね、やっぱりそういう論文だけだと伝わりきらないみたいなのがやっぱ増えてるっていうのはあって、っていうのもまあ出る雑誌も増えて分野もどんどん細分化されて増えてきて、もうスペシャリストのなんていうか一人一人の幅っていうのは結構狭まってきてるみたいな時代になってきてるかなって研究者一人の一人としては思ってて、でじゃあそれをどうやってうまいこと情報を伝えたりとかするかって、やっぱりその論文書いた人とかになってくるかなって思うんですよね。そうですね。それが新聞で言ったら記者になる。で、うん、さっきの話だと記者一人一人がどう伝えるのかっていうのを僕は研究者でやったら面白いんじゃないかなっていうのを結構思ってて、
いや、まあ、まさにそれぞれの立場でそういうことなんでしょうね、うん、
はい、すごいだから同じような感じですね。だからこそそういうのをやりたいなっていうのとか、まああとサイエントークは基本的に科学のハードルを下げたいみたいなのも思ってたりは、
うんうん、それもビシバシ感じますよ、
うん、はい、するんですけど、なんかそういうもうちょっとやっぱりネットフリックスの映画とかアニメとか見るじゃないですか、それぐらいになんか面白いコンテンツみたいな感じの一つが科学なんじゃないかなみたいな
のを、まさにね、
提示して、でそれをやる人が僕はもっとどんどん増えてほしいなって思ってるんですよね、個人的には。
いや素晴らしいと思います。だからもうこれからの時代って10万100万フォロワーがいるのをインフルエンサーというんじゃなくて、
はい、
多分ね1000人とかそれぐらいの単位になっていくと思うんですよ。でも1000人のフォロワーがいるインフルエンサーが100人集まったら、まあそれで10万人っていうことになりますよね。
はいはい。
多分ね、なんかそういうようなこうつながりみたいなのが社会っていうことになってくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほどな。
なるほど。
あ、確かにな、ポッドキャストはまさにそんな感じかもしれないですね。
それぐらいの規模感が今一番ちょうどみんな心地いいんじゃないかなと思うんですね。
エマさんどうすか？
いや、確かにその大きすぎるとやっぱり発信する側もプレッシャーになるかもしれないし、あとは聞く側もちょっと距離感じちゃうかもしれないので、うんうんうん、そういうちっちゃい規模だったら、
うんうん、
まあ、確かにあのおっしゃる通りお互いが心地いいんだろうなっていうふうに思いますね。
だし、でっかい人がなんだろうな、やっぱりポッドキャストもだいたいみんなポッドキャストを聞いてる人たちって、 YouTube とかに比べたらまあ全然そんなまだ日本じゃ増えてきてないのかなっていう感触はあるんですけど、うん、そうですね、うん、まあだからこそなんかちょっとみんなで頑張ろうぜ感はなんかあるというか、
うんうん、
あるある、ありますよ。
はい、それはすごい感じるなと思って。ありますか、うん、その神田さんから見てもありますか、そういう感じというか。
そうですね、もうだって明らかにまだその商売になる段階に至ってないですからね。
そうですよね、なんか、うん、いや最近やっとちょいちょいなんか広告がみたいな話が、
そうですね、
出始めてはいますけど、
まだまだそのパイを増やしていく段階だから、
うん、
それがでもねいいとこでもあって、この間あの Spotify に行って、まあ、インタビューというか番組撮ってきたんですよ。
うん、
で、はい、
今年はそのポッドキャストアワードも、1回目と2回目は Spotify が結構中心になってやってたんですけれども、
うんうんうん、
第3回の今年は Amazon が入るんですよね。
うん、なんか書いてましたね、Amazon のショーがあるみたいな。うん、
いや、Spotify と Amazon ってもう完全に競合相手なんで、お互いにそれぞれね、Spotify でしか聞けない、Amazon でしか聞けないっていう番組どんどん増やしてますし、
うんうん、
はい、商売敵なんだけれども、そこは協力していくっていうところを見ても、やっぱり、ポッドキャスト全体を盛り上げようっていうところで、うん、まあ、両者意見が合致してんでしょうね。
確かにな、
うん。
確かに、普通に音楽業界とかだったら起きえないような組み合わせ。
そうそう。で、ね、考えてみると、そもそもそのアワードも主催日本放送さんがやってるんだけれども、普通にその TBS ラジオとか、はい、あと、J-Wave の番組なんかが、そこにノミネートされてきちゃってて、去年の第2回のアワードなんかノミネート作の中に実は日本放送の番組は一個もなかったりしたんですよね。
ああ、そうですか。
でも、それでも日本放送としては、ポッドキャストちゃんとやっていこうっていう意思は明確に表れてるっていう。だからね、多分ね、そういう、こう、業界全体でまだ盛り上げようっていう機運っていうのがあって、それは、他のね、一般の独立系のポッドキャスターさんとかにも、その辺が、こう、伝わってるというかね、広がってる感じなんじゃないかなと思いますよ。
うん、確かに。
うん。
そっか。いや、でもこうやって、すごい不思議ですもん、なんか、朝日新聞ポッドキャストの人がなぜかこのフラット個人の番組にこうやってお話ししに来てくれるみたいなのもなんか僕はすごい個人的に嬉しいなっていうのもありますし、
うんうん、あのねこの間というか昨日かな昨日あの今私出演をしますっていうことでね皆さんに行って呼んでいただいてるんですけれども、
はい、
昨日出た番組は基本的に毎回10人ぐらいの人しか聞いてないって言ってましたからね。
そうなんですか。うん、だから昨日も収録してたんです
よ。あ、そうですね。
まさにプロですね。
あ、基本的に収録してない日はないです。はい。いや、でもね、その10人とかでも別にそれがね、はい、悪いってことじゃなくて、だって我々のね、朝日新聞ポッドキャストも初日の、はい、再生回数は4だったんですよ。
はいはいはい。
うん。去年の8月。ただ、まあ、うん、4よりもむしろ10だったら多いわけですから、うん、だからね、うん、そういう、こう、ポッドキャストのこう可能性みたいなものであったりっていうことを考えると、全然ね、そんなの僕なんかいくらでもどこでも出ますよね。
うん、
はあ、そうか。なるほどな。まあ確かにずっと残りますしね。
ね、それに本当将来大きくなる可能性だって全然あると思いますからね。
うん、
その時にほら僕が最初にゲストに出たんだぞなんて言ったらね結構自問になっちゃうかもしれないし、
ね、確かにそうですね、確かに、
うん、あると思いますよ、うんう
んうん、めっちゃモチベーション上がるな
あ、ありがたいな。
なんでねこれをね、はい、これ聞いてる人でもあの気軽にあの私に声かけてくだされば出ますからどこでも
ほいほいとそれなんかそれどっかでそんな話しててもう冗談だろうって思ってたんですけどなんかあのそうですね、
うん、
僕が証明しました。
いやーでもねやっぱねレンさんにね、はい、声かけてもらった時はやっぱ嬉しかったですね。
あーそうですか。
やっぱ自分が聞いてる番組ってのは嬉しさありますね。
あいや嬉しいな。
嬉しいな。
いやちょっともうたっぷり2時間ぐらい今お話しさせてもらってます
けど。確かに。まあ、だいぶ。あの適当につまんでいただいてね、
はい。いい感じで。なんかありますかエマさん、あと。
ねいやなんか全部いい話だったなっていう感じがするので、つまむのもったいないなって今思いました。
あいや、ちょっとつまむのもったいないですね。あの、ここ全部切ろうみたいな一個もないんで。
うん。だから2部とかに分けて。
そうですね。
全部配信したい感はありますよね。すごいいい話聞けたと思います。うん、なんか、ポッドキャスト
が、
やっぱりプロの新聞記者の方に、こういう、メディアの話とか聞けるのって、本当になかなかないと思うので、
うん、
はい。楽しかったです。ポッドキャスターの先輩としても。
そうそうそう。先輩として僕はもうアドバイスまで。
そうそうそう。聞き手の
話、ね。アドバイスまでいただいてしまって、そう、うん。うん。なかなかそう言って言ってくださる方もいないんで。
まあ、どう考えても一番楽しんだのは僕だと思いますけどね。
そうですか。
そうですか。
普段の。いや、そらそうですよ。普段のね、お二人の関係性をこうやって何個も聞いている中でね、うん、ついに自分の会話でもってその関係性の中に入っていけるっていう、こんなね、楽しい瞬間ないですよね、やっぱね。うん
嬉しいなぁ。いや、まあ僕らも、ゲスト断らないで今やってきてるんですけど、基本的に。
おいおいおいおい。
私、結構どこにでも行くみたいな感じで。
うん、
ね、まあそれがなんかちょっとつながり最近増えてきてるのもあるかもしれないですね。
いやー、いいですね。ちょっとお互いフットワーク軽く行きましょうね。
そうですね。軽く行きたいですね。
うん。
はい。
はい。という感じで、じゃあそろそろ。
はい。
締めますか。
すいません、長々ね、お互い
話して ます。こちらこそ、めちゃくちゃ楽しかったっすね。
いや、お忙しい中、ありがとうございました。
とんでもございません。こんな話でよければ、いつでもしますんで。あ、ちょっとだからまた呼んでくださいよね、なんかね。
あ、本当ですか？また来てくれますか？
ぜひぜひ。
で、それまでにまた私もね、何回もエピソードを聞いて、あの時のあれはとかっていうのをね、またツッコミ入れますんで。
はい。
喋ってもらうっていう。
リスナーとしてみたいな。
リスナーとして、
ね。いや、ちょっと僕らも今回多分初めてですね、こんながっつり本当に聞いてくださってる方が来てくれるってい
う。そうですか。
はい。いや、こんなに熱く語られたの初めてで、ちょっとリアクションに困って
る。確かに。
め
ちゃくちゃ嬉しい。
じゃあね、もうそれは、はっきりと言っておきますけれども、お二人の番組はすごい面白いです。もうぜひ続けてください。
ありがとうございます。ちょっと。
嬉しい。
はい。やった。ちょっと僕らも本当続けて頑張ろうって思いました。
はい。
今日。
でもうぜひ理系ポッドキャストの中核としてですね、これからもぜひ、
はい、
存在感を発揮してもらいたいなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
めちゃくちゃ背中を押してもらったような、はい。僕らも朝日新聞ポッドキャストをこれからも聞きます。
あ、エマさんちゃんとね、
これから
私はこれからめちゃくちゃ聞いて、
はい、
でもう次回神田さんとコラボするときには、
はい、
今回神田さんが話してくださったような感じで、
なるほどね、
朝日新聞ポッドキャストのことを語ります。
私もねちょいちょい自分の
熱く語ります。
そうですね、自分のプライベートの話もちょいちょいしてますんでね、妻の情報とかもまた見つけて聞いてください。
そういう話気になります。
はい、
聞きます。
はい、これからキャッチしていきましょう。はい、
はい、
これ聞いてる方もぜひね、神田さんの熱い喋りを聞きに行ってほしいですね。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、じゃあ本日のゲストは朝日新聞ポッドキャストから神田大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。